こんにちは、田中ウルベ宮子です。どんな悩みも言葉にすることで答えが見つかります。あなたの言葉があなたの人生の良いきっかけになるように、一緒に考えましょう。もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。はい、最初に年齢からお願いします。
76歳です。
76歳。ご結婚はされてますか？
はい、しております。
ご主人の年齢教えてください。
74歳です。
はい。お子さんはいらっしゃいますか？
一人息子がおります。
何歳ですか？
51歳です。
51歳。
はい。
ご結婚はされてますか？
はい、6年前に結婚いたしました。
奥様の年齢は分かりますか？
下だと思います。
はい。お子さんはいらっしゃいますか？
いえ、おりません。
お住まいはどのように、ご夫婦だけで住んでいらっしゃいますか？
はい。
はい、わかりました。
はい、
では今日のご相談はどのようなことでしょうか？
一人息子のことで相談なんですけど、
はい、
結婚する前からうつ病になりまして、
はい、
仕事を辞めて今ずっとうちにいる状態なんですけど、
はい、
結婚する前からうつの状態なので、息子がお嫁さんを連れてきた時点で今病気だから結婚はちょっと待ってくれっていうふうに私ども夫婦で言ったんですけど、
はい、
奥さんが病気だから一緒になるんだと、
はい、
自分が力になりたいっていうことで許可したっていう、そういう状態なんです。
はい。
それで奥さんとしては私が働いて家のことしてもらうからそれでいいんだっていうことをずっと言ってましたので、
はい、
続けてきてたんですけど、
はい、
最近ちょっと息子が相談があるということで行ったところ、借金したと。自分はまあ働いてないし返せるめどがないし、奥さんのカードで使ったからどうにかしてくれっていう形だと思うんですよ。
なるほど。はい。
それで何に使ったのかというとずっと言わないんです。
はい。
だけど言えないと私はわからないって問い詰めたら、どうも女性関係に使ったという話をしまして、
はい、
それで私自体もあなたは仕事もしないで病気のあれで奥さんのカードを使って借金して、その内容がそういうことは私は許せないと、
はい、
あなたは自分でやったことに責任取って自分で考えてくれって言ったんです。
はいはい。
そしたら自分でどうしようもないから奥さんに正直に話したみたいなんです。
はい。
そしたら奥さんは許すと、
はい、
カードを預けてお金の管理させたのは自分の責任だから、
はい、
今回は許すからっていう電話が来ました。
はい。
で、2、3日後に私はそこの家に訪ねて行って、奥さんは許してもお母さんは許せないと、
はい、
だからあなたが自分のやったことの責任を取って今病気だろうが1週間に1度でも2度でも何の仕事をしてても働いて少しは返済するその姿を見た時点でお母さんはあなたに会うと、
はい、
だから当分会うことはできないから私の家の鍵は返してくれということで息子から鍵をもらって帰ってきました。
なるほど。
借金のことはこれで4回目になるんですよ。
あ、
17年前に借金して、はい、その時は私も主人に内緒で立て替えたんです。そしてそれからまた1年もしないうちにまた多額の借金をしてしまったもので、
はい、
その時に私も主人に相談して、はい、こういうことがあったったらじゃあしょうがないと主人が黙って出してくれました。
これはどれぐらいの金額のお話をしてますか？
1度目は50万ぐらいで、
はい、
2度目は300万以上でしたかね。
なるほど。はい。
それで3回目がまた2年ぐらいの間で発覚した時にはさすがに主人も私ももうカニ袋折れて感動したんですよ。
この3回目はどれぐらいの金額だったんですか？
いや、3回目もまた300万以上の金額だったと思います。
それで今回が4回目ということですね。
今回が4回目なんです。
4回目は金額お分かりですか？
4回目は150万もなかったような気がしますけど。
あ、なるほど。
はい。
息子さんの女性関係っていうのはこれはどういう意味でしょうか？どこかで遊ぶという意味なのか、どなたか女性がいるんでしょうか？
いえ、遊びに行ったと言ってました。
なるほど。3回までの間のお金は返していただいたんですか、息子さんから？
いえ、一切返さないで3回目は自己破産しました。
そのことは息子さんの奥様はご存知なんですか？
いや、知らないと思います。おそらくあのずるい子ですから、都合の悪い話はしてないと思うんですけど、まだ聞いてません。
はあ、今日のご相談はそうすると何になりますでしょう？
奥さんは許すと、もう一度一からやり直すからっていうことを私に言うんですよね。
はい。
で、私ももし自分の娘だったらっていうのは、妻の不憫で、
はい、
それで奥さん自体も自分の実家の親には一切話してないんですよ。
はい。
病気だっていうことも、
なるほど、
おそらくこのことも、それがやっぱり私としてすごくあの辛いから、
はい、
これをどのようにした方がいいのか、うん、それから奥さんとしてはどんなことがあっても相談に乗るし、何でもお母さんに相談して、自分一人じゃ大変だろうから言ったら、ありがとうございます、この金額だったらどうにか返済できる金額ですのでっていうので、そういうふうに私にあの話してくれました。
どのようにした方がいいは、あなたが何かできることはないかというご質問でしょうか？
そうです。
はい、わかりました。では今日は弁護士の中川淳先生にお話をいただきます。
こんにちは、中川です。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
はい、奥様ね、
はい、
おそらく今一番重荷になってるのが、
はい、
息子さんの奥様が、
はい、
うつのことは伝えてあって、それでも私が力になりたいからと言って一緒になってくれたから、
はい、
そこはいいとして、
はい、
繰り返し借金をやり、かつ自己破産までやってると、
はい、
いうことまでは特に伝えてはいないし、
はい、
息子のことだからおそらく話してないだろうと、そこがおそらく重荷になってるんでしょ？だけど選択としてね、
はい、
それを今になってね、
はい、
実は息子はこういうことなのよってお母さんの口から言うことがいいことなのかどうか、お母さんの気持ちはそれで楽になるかもしれないけども、
はい、
今更言われてもっていう話だわね。
はい、
これはまあ無論判断されるのはお母様なんだけども、
はい、
私的には今更自分の肩の荷を下ろすためにそれだけ言いに来るのかよという話にしかならないわね。そりゃそうでしょうによ、
はい、
いや実はねこれ4回目なのよって、
あ、
今言われてごらんなさいな。お母さんとしては伝えることで気は楽になるかもしれないけど、
はい、
びっくり仰天、晴天の霹靂どころじゃないでしょうね。
あ、
それが一つ、
はい、
もう一つはこれ息子さん治らない、
あ、
もうあのね、自己破産っていうか借金繰り返す人のパターンなんだもん。金作っては、一回目は、まず母親、
はい、
親父に内緒、
はい。
で、次はいくら何でも、金額も含めて、
はい、
父親にも含めて、
はい。
で、それで何とか始末は親がしたんだけど、で、次が来ました、
はい。
もうここまで来たら破産させるしかないよね、っていう相談するところに行ったら弁護士は言うわね。
はい、
で、そこでリスタート切らせるしかないと。それとね、もう一つちょっと教えていただきたいんですけど、
はい、
うつ病っていうお話でしたよね。
はい、
今も通院はされてるんですか？
ずっとしております。
ちょっとドクターにお母さんなりにね、今起きてることをつぶさにお話になるかどうかちょっと別の問題として、
はい、
息子さんの状況を把握された方がいいですよ。
そうですね、
だってキャバクラ行ってんだかソープ行ってんだかそれ知りませんけどね。そういうところで遊べんだからさ。
そうなんです。
でしょ？で、はい、お母様がおっしゃることも最もな部分あるわけですよ。
はい。
そういう遊びができてて、
はい。
仕事をしない、 状態がこういうふうに状態化するっていうこと自体がとっても特異な状況だと私は思うんですよ。専門家ではないからわからないんですけども、
主人も同じこと言って、うん、主人自体も今回は本当に怒ったんです。
いや、怒るのはいいんですよ。何を言いたいかっていうと、息子さんの実際のその鬱なるものの現状なんですよ。
はい。
病態として一体どういう状況なのか、
はい、
ドクターとちょっとお話しされた方がいいと思う。
そうですね、
ご両親としてはね。
はい。
で、肝心の彼の奥さんとの関係の問題なんだけども、
はい、
私の思うところですよ。
はい。
だけど最終的にはお母さんでありご主人でありね、
はい、
お話しされることだろうと思うんだけども、今更もう親が出ていく年じゃないですよ。
はい。
それでたとえ過去に3回そういうことがあったにしてもね、今奥さんがいて、
はい、
でもう6年経過してるわけでしょ。
はい。
で現在そういう状況でやっていくって言ってんでしょ。
はい。
それで私治らないって言いながらこういうこと言うのとっても無責任に聞こえるかもしれないけど、
はい、
次がまた起こるかもしれません。
はい。
その可能性の方がとっても高いと思ってます。
はい。
でその時に奥さんがどういう選択をするかにもう任せるしかないじゃないですか。で逆に今度分かった時に、実は過去の自己破産まであった、それをご両親が伝えてなかった、
はい、
でお嫁さんからそこでなんで言ってくれなかったんですかって言われるかもしれないけども、
はい、
それはもう受け止めるしかないですよ、
はい、
今言うよりはマシです。
はい。
それを言うってことは別れるっていうことだもん。
そうですね。
ただ率直に言うけど、次に痛い目に遭うことも相当な角度で僕は高いと思ってます。
ああ、そうですよね、うん、本当に性格のいいお嫁さんなので、
うん、
なんかがあった場合はできる限りのことはしたいからっていうことを本人には伝えておりますけど、
ね、さっき私は言うなっつったんだけども、
はい、
確かに時点で言ってくれればっていうこともあるかもしれませんよ。
あ、
正直にそこは分からないです。
そうですね。
彼女にしてみれば、
はい、
それを言われれば、ここでリスタートのチャンスがあったのに、
はい、
なぜ時に言ってくれなかったって、後からですよ、
はい。
後から分かった時には、一方でそうは考えるかもしれない。
そうですね。うん、
だけど、逆に言われれば、
はい、
その選択を迫られることにはなるわけですよ。
はい、
彼女を窮地にも立たせることにもなるわけね。
はい。
というのが私の思いで今言ったんです。
はい。
これは本当に難しい問題ですから、
はい。
ご主人とよくお話になって、
はい。
それを伝える伝えないは、お二人でよくよく相談してください。
はい。
もうお嫁さん、住むも地獄、引くも地獄です。正直言って今。
ああ、そうですか。
は
あ。はい。
ただ、お話になるという選択を取るときには自分の肩の荷を下ろすために話すっていう、そういうことだけは絶対やめてくださいよ。
はい。
お嫁さんがそれを聞いてどう思うだろうか、どう考えるだか、彼女の性格が僕は分かんないもんだから、一番身近にいらっしゃるご両親がまず彼女がどういう混乱に陥るだろうか、
はい、
考えてサポートしきれるかどうか、
はい、
そっちですよ。
そうですね。
それを考えた上で言う言わない、
はい、
は決めてください。
はい。
田中先生交代しますね。
難しい問題ですね。
はい。
今日の段階ではご長男と結婚された奥様がどのような方なのかっていうのがもう少しね、わからないところがありましたが、
はい、
もしも自分だったら、
はい、
様子を見ながら奥様のために寄り添ってあげたいと思うかなと思いました。
ああ、そうですね。
で、あとは先生おっしゃったようにご主人様とよくお話になって、
はい、
様子を見ながら見守るということが大事ですね。
はい、わかりました。
はい、よろしいですか。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、お世話になりました。
失礼します。